島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
富岡町からのお知らせです。平成27年4月からのご家庭の片付けごみの回収についてご案内いたします。日頃より環境省および富岡町の実施する復旧復興に向けた取り組みにご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。ご家庭のお片付けなどの際に廃棄せざるを得なくなった家財など片付けごみにつきましては、平成27年4月以降も引き続き回収を実施することになりましたのでお知らせいたします。片付けごみの出し方などはこれまでと同様となります。町民の皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。富岡町からのお知らせでした。今日はファッションデザイナーの越野純子さんにお話をお伺いします。
こんにちは、越野純子でございます。
今回ブラジルと日本での文化交流ということでカタツムリアート展を企画発案をされた、その経緯についてまずお話をお伺いします。
2013年ですね、ブラジルにあります富大竹ミュージアムっていう、今年101歳で亡くなった一世の方の偉大なるアーティストなんですね。その方 のミュージアムなんですけど、そこで展覧会をやったんですけども、ただアート展だけではなくて、やっぱり日本とブラジルの関係で、まあ、何か未来のある子どもたちにアートを通じて何かメッセージできたらいいなということ で柳内剛先生という先生の絵の中にカタツムリが書いてあったんですね。それをもうちょっと具体的に紙に白い紙に丸く切って、そこに被災地 の飯舘村の子どもたち350人、会津若松の子どもたち300小学生ですね、とか石巻の子どもたち、それと日本に移民で戻ってきた方々が大泉に18歳以下が7万人いるんですね。それでポルトガル語で あまりこう日本の人たちのコミュニケーションがないということから、なんか私にできることないかなと思って、それでその中の小学生に絵を描いてもらって、皆さんの故郷であるブラジルにこれを持っていくからということで、絵のメッセージですね、言葉ではなくて絵のメッセージ、ポルトガル語だけじゃなくて日本語ではなくて絵のメッセージでサンパウロに持って行ったんですね。で去年ワールドカップの時リオでも今度ブラジルにいる子どもたちの 絵もあるんです。これを小さい展覧会をブラジルリオでもやりましたから、そんなでこれがすごく世界的なつながりができて、今展覧会の中にもね、被災地の子どもたちとブラジルの子どもたちと一緒になってつながって展覧会してるんですよ。こういうことがね、すごく本当のアートを通じた交流になるかなっていうふうに思いましたね。で、子どもって別にこう年齢は大体小学校1年生か6年生ぐらいまでなんですけども、一つの形の中に自分の思いを描くということで、それぞれみんな違う絵を描くわけですよ。で、自分の思いですからみんな思いが違って、そういう意味ですごくもう同じものは一つもないっていうぐらいに素晴らしい、一緒に賛同してくださったアーティストの大人の文化人も少々参加してます。梅昇千恵子さんとか山田邦子さんとか五十嵐由美子さんと漫画家とか広金さんとか漫画家、とにかく素晴らしい方も描いてくださって3500枚、すごいです、はい。もうブラジルから東京から伝わって今度現地に戻ってきたわけです。随分世界旅行してきたんですね。で、今日もこれを次ロスでやりたいということで先ほど盛り上がっておりまして、日にちはまだ決まってないんですけども、ロスで展覧会をしたいという方が出てらしたんですね。
このカタツムリアートはこれからももしかしたら子どもたちの手によって増えていく可能性とかという、
増やしていきたいですね。だからそこで誰が見るか、次に誰がつなげてくれるか、やっぱつなげるっていうことが素敵なことかなと思います。そんな難しいことじゃないので、本当にもう誰でも描けるなんですよ。だから特にもう面白いのは小学校1年生から6年生、全然こう感性が違っててね、こう人と同じことをしないで自分のものをやってくださいでっていうふうに一言アドバイスすると、低学年はもう無邪気にすぐ描くんですね。でも高学年は考えちゃうんですよ。丸だし人と違うしとかって考えて、ちょっとなんていうかな、やっぱそこはすごい随分違うなと思う。もうすでに先生がこういう絵の具を用意してこうで、1回目打ち合わせしてますから、初めてってことで先生方はご存知で、ですからもう用意してきてます。で、体育館にいろんな学校一ところに集まって新聞紙を広げて自分の世界を作ってわーって一気に描く、1時間ぐらいで一気に描くんですけどね。それは見事ですね。で、グループに分かれたりするので、っていうのは絵の具が共通だったりする場合もあるので、和気あいあいでやってましたね。
新田の子どもたち、会津若松の子どもたちをご覧になった印象はいかがでしたか？
いや、私が行ってみんなねおしゃれしてくるんですよ、目いっぱい。すごいなんかね、暗くなくて可愛いというか明るいというか、目いっぱいおしゃれしてきましたね。多分カーネーション見て私のこと分かったのか、なんか知りませんけど、子供だから知らないんじゃないかと思ったけど、なんかおしゃれして、でもうすごくなんか歩み寄ってくる子供がいて、ピタッとくっついてね、もうなんかすごい仲良くなっちゃいましたね。
これからどんどん各地でつながりができてくれば、いろんなところでこのカタツムリアート展開させられる可能性があるというふうにお話をいただきました。これからもいろいろな各地の子どもたち、被災地を含めてこういったことを先生がアートとして仕掛けていきたいというふうに思う、その原点みたいな思いっていうのはどんなところでしょう？
コミュニケーションですよね。大人と子どものコミュニケーションってなかなか難しいけど、やっぱりアートっていうか、そういう純粋なものっていうのはものすごくナチュラルだと思うんですね。で、なんか気持ちが暗かったり明るかったりいろいろあるでしょうけども、絵を描いてみるとみんな子どもは誰でも芸術家だなと思うんですね。だからやっぱりまず行動を起こすことっていうか、絵を描くことって残りますしね、またね。
先生にとってもデザインってコミュニケーションの一つだったりもされるんですか？
もうまずコミュニケーションです。だって目で伝えられるでしょ、見えないんじゃなくて見えるものですからね。音楽だと見えないんですよ、でも絵は見えるから分かりやすいんですよね。
お忙しい中、こうやって福島県での開催をいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
ウン、黒い色気をまとうアスリート、黒の誇りに満ちたロイヤル、2つの特別なクラウン誕生。
ブラックスタイ
ル福島トヨタ。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、Cウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。